はい、どうも、ニジパパです。ニジパパラジオを始めていきたいと思います。はい、最近皆さん、どうですか？体調、よろしいですかね？まあ、僕の方はね、特に、体調の変化はなく、来てるんですが、そうですね、僕ね、結構ね、鼻がね、詰まりやすいんですよね。特に、こう、温度変化があった時とか、すごい鼻がね、詰まったりするんですけど、皆さん鼻が詰まった時とかどうしてます？ね、今の時期だと花粉症とかいろいろあると思うんですけど、ちょっとねこの前 YouTube で動画をいろいろね漁ってた時に、鼻洗浄っていうね動画を見つけまして、ね何の動画を探してたんやっていう感じになりますけど、でその鼻洗浄がね、まあ簡単に言えば鼻の穴から水を入れて鼻の奥を洗うみたいなね、ようなものなんですよ。うん。で、こう動画を見るとですね、片っぽの鼻にこう、ポンプみたいなのを差し込んでですね、もう片方の穴から水が噴射されるみたいなね、ものを見まして、わ、これめっちゃ気持ちよさそうやなぁと思いながら、こう、感想なんかを見るとね、めっちゃスッキリしましたみたいなことが書いてあるわけですよ。ほうほうほうほうと。ほんで、まあそれだけだったらね、やっぱりこう鼻の中に水を入れる痛いんちゃうのみたいな感じがあるじゃないですか。うん。でも、動画の中にはね、こう4歳の子供がとか5歳の子供がとかやってるんですよ。で、しかも、親がするんじゃなくて自分でやってるんですよね。子供が自分でできるってことは、子供って痛かったらしませんからね。うん。無理までしてはしないんで、じゃあほんま痛くないんじゃないかなと思って、で、薬局にね、ちょっと行くことがあったんで、薬局で鼻うがいをちょっと見てたんですよ。うん、鼻炎コーナーとかでありましたかね。棚の一番下の方にあったんですけど、で、こう、覗いてたら、薬剤師のね、お姉さんが来まして、鼻うがいに興味は終わりですかってね、来たんですよ。まあね、コミュニケーションがね、なかなか苦手な僕としては、ああ、そうなんです、みたいな、ドギマギしながらね、お姉さんの話を聞いて、いや、でもね、子供寝るときに鼻詰まったりしますもんね、と子供を出しに、興味があるのは僕なんですが、子供のね、鼻詰まりなんとかしてあげたいなと思って、みたいなこと言ったら、まあお姉さんのセールスとかね、いや、お子さんでもできるんですよ、とかね、今、すごく、流行ってるんですよ、とか、私もね、使ってるんですよ、みたいな。私も使ってるんですよ、と聞いてね、片っぽの鼻からこう、水が垂れ流されてる映像がね、ちょっと思い浮かんで、ちょっと笑いそうになりましたけどね。で、まあ、結構ね、5分ぐらい、いいですよ、どうですかとか、こう動画あるんでちょっと見てくださいとかね、勧められたので、やっぱりいいですとは言えずにね、買いました。ね、商品が2種類ぐらいあって、で、まあ、両方1000円ぐらいでしたけどね。1000円のやつを買いましたね。で、帰ってきて、まあ、子供にね、こんなんあるんやけどどう思うって言って。やっぱり子供は鼻に水が入って痛いっていうイメージがあるけん、いやーって言うんですよ。うん。で、もちろん僕もそのイメージがあって、プールとかでね、鼻に水が入って鼻の奥がツンとして、痛ー、これ痛いわー、みたいなあるじゃないですか、皆さん経験。うん。それがあったんで、不安だったんですが、じゃあ、ここは勝った責任があるから、パパがします。ということでね、パパ、挑戦しましたよ。うん。で、僕が勝ったのが、鼻うがい、鼻洗浄の種類の中でもね、サイナスリンスっていうね、商品だったんですけど、まあ、ボトルと、中にね、なんていうかな、粉薬みたいなのが入ってて、で、それをぬるま湯に溶かして使うんですよ。で、実際溶かしてですね、さ、お風呂に入るときにやったんですけど、お風呂で、それのね、ポットの先の穴を片っぽの鼻に差し込んで、ちょっと空いてる方の鼻を下に向けて、 そのね、ポンポグッと押すわけですよ。そしたら鼻の奥の方にですね、水がガーッと入っていって、片っぽの鼻から出るわけですね。漢字的には、これは多分個人差があるとは思うんですけど、プールとかでこう鼻に水が入った時にちょっとこう鼻の奥がこうツーンとするような感じがあるじゃないですか。で、痛みが来るみたいな。なので、その感じに近いのがあるけど、ツーンと来ないみたいな。鼻の奥に入った感はあるけど、ツーンと来ないっていう不思議な感じ。痛くない感じ。全く何もなくっていう感じではないな。鼻の奥に水が入った感はあります。あの感触は。でも痛くないからできるみたいなね。で、片っぽ逆に今度差し込んで、バーッと流すみたいな。確かにね、終わった後はスッキリしましたね。でもその効果がね、ずっと続くかどうかっていうのはまた微妙なんですけど、でも、やっぱ花粉症とかそういうので悩んでる人にはすごくいいんじゃないかなとね、思ったりもしましたね。で、まあ、息子と入った時に、ちょっとパパやってみるわって言ってやったんですけど、まあね、こう片っぽから入れたら、片っぽから出るじゃないですか。で、おーとか言うてたら、そのね、出た水を息子が桶ですくうというね。やめてってやめて、それパパの鼻から出た水やから、みたいな。ね、子供って面白いですね。いや、笑いました、あれね。ほんでですね、まあ、これの商品がいろいろありまして、多分ね、よく、薬局さんで売ってるのが、この、サイナスリンスっていう僕が買ったやつと、もう一個がね、花の輪っていうやつですね。花の輪ね、小林製薬。ね、小林製薬の糸ようじっていう。糸ようじではないんですけど、花の輪っていうやつを売ってますね。似たような感じのやつを。まあ、あとはね、いろいろ他にもあるみたいですけどね。電動のこう、電動で水が出てくるやつとか、あとはね、花クリーンとかね、いろんなやつが出てますね。で、注射器型のやつがあったり、あとは、なんかね、ネティポットっていうやつもあるのかな？ネティポットってやつはほんとポットですよ。で、そのポットの先を片っぽの鼻に、入れて、横を向いて、下の方の穴から出すみたいな、そういうのもあったりするみたいですね。でね、説明がちょっと後になっちゃいましたけど、まあ、鼻洗浄っていうのは、これウィキペディア参照ですよ。鼻洗浄とは液体を鼻腔から入れ、口や鼻から出し、鼻腔内を洗浄する方法のことであるとね、いうことですよ。だから鼻の奥を、こう、普段こう、鼻の奥なんかスッキリせんなっていうのを洗い流せるっていうね、もんですよね。で、鼻の穴に水が入ると痛みが起こるっていうのはね、これね、塩素とか、そういう刺激性の高い物質が含まれているからこうなるらしいんですよね。あとは、人間の体の浸透圧、人間の体の中の、浸透圧とのこう体液との水との違い水と体液の浸透圧の違いで、痛みが起こるっていうのもあるみたいですね。なので生理食塩水とか、生理食塩水に 0.9% かなの塩水で、すると痛みがないもしくは少ないというふうになっているみたいです。あとは水のね温度ね、体温に近いぐらいの温度でしてやるっていうのが結構重要になるみたいですね。で、ここらに気をつけると鼻の空すっきりみたいなね、ことになるんで、皆さんね、ぜひこれね、挑戦してもらいたいですね。もう一個ね、こういう機械を使わずに鼻うがいっていうのがあるらしくて、で、それは、ま、今みたいな生理食塩水、ぬるま湯の生理食塩水を、こう、桶に入れてね、で、そこに、こう、顔を入れて、で、こう、自分でこう、吸い込むらしいんですよ。鼻から。で、これを口からペーって吐くみたいな。でも、それはちょっと怖いですよね。自分で吸い込まない、いけないっていうのは、ちょっとね、ちょっと怖いなっていうのがありますね、それは。 皆さんどうですか？やってる人とかも結構いるんじゃないかな。うん。はい。でね、今までちょっといいことばっかり言いましたけど、もちろんね、いいことばっかりでもないんですよ。ですね、その水を使ってやるんですけど、その水についてね、ちゃんとした、まあ、滅菌消毒、煮沸とか、あとは、切れく浄化できた水を使わないと、鼻ってやっぱり脳に近いんで、ちょっとね、危険性があるということみたいですね。うん、特に、この水の中、25度から30度ぐらいだったかな、ぬるま湯ぐらいの、温かいお湯に生息する、こう、細菌、アメ微生物がいるらしいんですよ。でその中に、なんだったかな、殺人アメーバーだったかな、みたいなのがあるらしくて、ファーラーネグレリアっていうね、アメーバーがいるらしくてですね。で、これがアメーバー脳炎っていうのを引き起こすらしいんですよね。うん。そういう可能性、よくね、湖とかに落ちた人が鼻からその水吸っちゃって、そっから感染して、死に至るみたいなこともあるらしいんで、ね、もしする方はちゃんとね、なんですか、ミネラルウォーターとか、家だと、ちゃんと滅菌して、煮沸滅菌して、やつを使うとか、そういうのをした方がいいかもしれないですね。うん。まあ、こういうちょっと、まあ、危険性なんかも考慮した上で、鼻の奥のね、スッキリ感を皆さん試してみてはいかがですかね。うん。まあ、ちなみにね、僕は鼻から水をね、ジャーッと出す、そのパフォーマンスをね、子供の前二人でしたんですが、二人ともね、しないっていう。痛そうやからしないっていうね、宣言をしましたね。そのうち察してやろうかなと思いますけどね。はい。ということで、今回はね、鼻うがい、鼻洗浄について、お話ししてみました。
桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで検索。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずは、ソレトスさんいただいておりますよ。ニジパパさんと飲んでる時の会話ものすげーなまってる心を許したんだなとね、いただいております。ありがとうございます。いや、おまけ会の録音のね、方ですけど、うん、そう、なまってまあまあもちろんね、自分のこう、住んでる地域とイントネーションは違うんで、うん。まあ、そこはわかりますけど、そこまでね、うん、聞き取れないとかそんなんではなかったんでね、全然大丈夫でしたけどね。まあでも心をね、許したっていうのは、いや、嬉しいですね。まあだいぶソレトさん、飲んでましたから。よかったです。ね、ソレトさん飲んだら暴言吐くかもって言ってましたけど、暴言もなくね、楽しく飲めたので、嬉しかったですね。まあ、機会があったら、ソレトさんね、また徳島に来た際には、声をおかけください。ありがとうございました。続いて、セリーさんいただいております。195回拝聴、ニジパパさん金持ち説を暴く回。おまけが本編やないかい。わらわら楽しそうで何よりです。いただいております。ありがとうございます。はい、僕はね、多分いろんなもん買うって言うからでしょうね。はい。そうね。まあ、金額ベースで考えるとそうでもないっていうね。まあでもね、ほんと飲みに行ったりしたら普通に1、2万飛ぶじゃないですか。あ、それを考えればね、飲まない、吸わない、打たないっていうね。三内、人生なんで、まあまあまあまあ、趣味のね、そこらにぐらいは金を使いたいなっていうとこですね。決してお金持ちではないということだけは言っておきます。どっちかというとね、極貧生活ですけどね。はいはい、セディさんね、謎は解けたでしょうか。ありがとうございます。続いてニナッチさんいただいております。うちの赤ちゃんに読ませるときは、赤ちゃんちゃう、うちのあかねちゃんね、よみこちゃんね、あかねちゃんに読ませるときはニジパパ生活さんと読み入力しますね、入力します。ニジってね、漢字の二字と入れると、二字パパ生活さんと読まれずに、二個ね、二個パパ生活さんと読まれます。これね、 アクセントのマークつけてもらってるんで、ニコパパ生活さんっていうね、ニコパパ生活さんと呼ばれるということですね。はい。ニジパパラジオシーズンは間もなく終了。ニジパパ先生の次回作にご期待くださいといただいております。はい、ね、このね、ニコパパ生活もニコパパ生活さんって読むとこと、ニコパパ生活さんっていうとことね、あるんですよね。その抑揚おかしいやろとね、思ったりもしますけどね。ニラチさんはね、普通に名前なんで、普通に出ると思いますけど。そしてね、シーズン1、200回ぐらいで終了っていうことで、ぐらいってね、200回で終了っていうことで、もちろん200回で終わったからって言って、アカウントを変えることもないですし、アートワークもね、変えません。うん、もう本当音楽、オープニング、エンディングの音楽変えて、ちょっとデーの感じを変えようかなぐらいですね。まあまあまあ、次回作って言うほど飽きませんけどね。まあまあ、期待くださいという感じですね。ニラチさんありがとうございます。続いて、セディさんいただいております。196回拝聴、ニジパパラジオ終了のお知らせ。某先生みたいに世界線変えて、ニジパパラジオ2が始まりそう。そしてソフトークとかボイスロイドって著作権的にどうなんだろう、ポッドキャストで使ってるところないようなっていうことでいただいております。いやー、そう、まずね、ニジパパラジオ終了、うん、終了なんか終わっちゃいそうですけどね、一区切りっていう感じですかね。はい。で、ソフトーク、ボイスロイド、まあ、さっき言ってたニナッチさんが使ってるアカネちゃんとかはそうなのかな、あれがそうなるのかな、著作権的に、そこらね、僕もね、使ってないんでよくわからないですけど、詳しい人求むということでね、誰かアドバイスがあれば教えてください。セリーさんありがとうございました。フェザーノートさんいただいております。ありがとうございます。ニコパパ生活最高ですやん。久々にメッセージを送ったと思えばこれかということでね、フェザーさんが言ってるのはニッコニッコニーのね。そういうことですよね。うん。まあ、そういうつながりもあるのかな、フェザーさん。もう、これはね、もう、フェザーさんにぜひ来ていただけなければいけないなというね。2期には、お呼びしようかなと思ったりもしますけどね。その時はよろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、テイタンさんいただいております。ニジパパラジオ、今回珍しく長いなって思ってたら、おまけの方が長い。楽しそう な居酒屋トーク、今度はゲストとしてお二人のお話聞かせてくださいといただいております。そして、リニューアルってなったらアートワークも変えなきゃいけないのでは、さよなら僕のアートワークといただいております。はい、ね、テイターさん今度はゲストとしてということで、いやいや、じゃあね、2期にはゲストとしてね、お呼びしたいと思いますよ。その時はね、よろしくお願いします。そしてね、ニジパパラジオのアートワークはテイタンさんにね、書いていただいてるんですけども、リニューアルってなったらアートワークも変わらなきゃいけないなっていうことなんですけど、さっきもね、言ったみたいに、アートワークは変えず、オープニングとエンディングと出入りの感じを変えるっていうね、感じでいきたいと思います。プチね、プチリニューアルみたいなね感じなんで、まだまだね、テイタさんのアートワークは使わせていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。続いてピスケさんいただいております。番組リニューアル、いろいろ手間がかかり大変かと思いますが頑張ってください。願わくばニジパパさんの雰囲気に合った優しい曲とか、はたまた意外なあんな曲とか、いい曲、ジングルが見つかることを願っておりますといただいております。ピスケさんありがとうございます。はい、現在ね、いろんな曲を探しておりますが、結構ね、あ、この曲いいな、優しいなと思うじゃないですか。これツイッターにも書いたんですけど、まあ、優しい、いい、かわいい、かわいらしい、いい曲やな。はい、どうも、ニジパパです。あ、この後、おっさんの声が入るんか、と思うと、意外とね、難しいですね、探すんで。アップテンポな感じ、アップテンポな感じ、自分のおしゃべりってそんなアップテンポちゃうよな。おしゃれなバーみたいな、ぐしゃきゅうみたいな感じ、おしゃれちゃうよなみたいなね、なかなかね自分に合うのって難しいですね。まあでもね、なんだかんだ言って 選んで、まあ、使えば、それがそのうち馴染んでくるのかなっていうのはね、ありますけどね。うん。模索中でございますけどもね。はい。お楽しみにということで、ピスケさん、ありがとうございました。ということで、今回のメッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
はい。ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスは、にじぱぱ life@gmail.com。ツイッター、ハッシュタグで、カタカナ、にじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ、番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう。虹パパラジオ虹パパラジオ